デガヤの人々はどのような暮らしをしていたのでしょうか。当時の人々の暮らしがわかる記録や資料は多くありません。しかし、家跡や墓から出土した遺物を通じて、何を着て、何を食べ、どんな家で暮らしていたのかを伺うことができます。一番左側に展示されている防水車は、糸を紡ぐための道具で服を作って着ていたことがわかります。それでは、虫眼鏡の中を覗いてみてください。鉄器に織物の痕跡が残っているのがお分かりでしょうか。よく観察してみると、麻布やシルクのように目の細かい織物が付着している痕跡が見えます。デガヤの人々は服の形や色、生地の材質などで身分を区別していました。王族や支配層はシルクの服を、身分の低い人たちは麻布のような目の粗い生地の服を身につけていたことが分かっています。右側に展示されている銭と軒丸瓦は、デガヤの宮殿跡や窯跡などから発掘された遺物です。銭とは土を焼いて作ったレンガのことです。また、軒丸瓦は屋根の先に使う瓦です。支配層は銭と瓦を使って宮殿や官庁を建て、一般の人々は山の麓や谷に村を作って暮らしていたと考えられています。この他にも家跡からは調理をしていたかまど跡や暖房施設と思われるオンドルが確認されており、子供のおもちゃと思われる土玉が見つかっています。横にある石は重さを測るために使われていた重りで、重さは約357グラムです。さて今度は、デガヤの人々がどんなものを食べていたのか見てみましょう。墓の中の土器には、個人のために入れた食べ物の痕跡が残っていました。一番上の壺には桃の種が、下の壺と高槻には鶏の骨や魚の骨が入っていました。また、主に海に生息する巻貝の殻も見つかっています。これは、デガヤの人々が海に出て漁をしたり、海辺に住む人たちと交流していたことを物語る証拠です。脚部に三角形の穴が開いている土器は、蘇我屋の土器ですが、その中に入っていた巻貝は、蘇我屋の人が葬儀に参列した際に、香典として備えたものではないかと考えられています。虫眼鏡の下にある鉄器をご覧ください。もみの痕跡が残っているのがお分かりでしょうか。このことから、デガヤの人々が農業を行っていたことが分かります。右側の上にある長い管のように見えるものは、網を水中に沈めておくための漁網水です。今ご覧になっている約300点の漁網水は、すべて一つの墓から発見されたものです。おそらく墓の主は漁師だったのではないかと思われます。